ッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイス。今回もですね、シアターバッキー映画のコーナーですね、お送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のね、シアターバッキー映画のコーナーなんですけども、一本の映画作品についてっていう話じゃなくて、映画の鑑賞方法みたいな話をちょっとさせていただきたいなと思っています。前もですね、気まずさエンターテイメントのすすめっていう、こうよくわかんないタイトルのテーマでお話をさせていただくことがあります。で、気まずさエンターテイメントって何ぞやっていうのは、サスペンススリラーとかホラーとかもそうだし、あとなんか嫌な映画だな、嫌だなって思いながらなんか楽しめる作品っていうのって実はあって、なんかそういう楽しみ方ってちゃんとしようじゃないかみたいなね。なんかそういう、あんまり他の人が言ってないけれども、まあこういう映画の楽しみ方、見方も面白いよみたいな話をさせてもらったんですけども、まあ今回はね、それに続いて映画の見方シリーズということで、娯楽としての映画鑑賞をどうやって楽しむか。うん。映画っていうのはやっぱり娯楽、エンターテインメントだからね。うん。いいじゃん、楽しけりゃ、みたいな部分もあると思います。あとは、いろんな作品とかで、あと、いろんなジャンルとかで、だいたいお約束の展開っていうのはね、結構いろいろあると思うんですけども、お約束の展開っていうのは、なんだこれお約束かよって思って見れないのか、お約束来たーって言って、楽しめるのか。うん。これによってね、本当にその一本同じ作品でも、楽しみ方、うん。あと、見た感、後のね、うん。気分とかテンションっていうのは全然変わってくると思うんで、ちょっとね、皆さんもこれから映画を見るときに、ちょっとそんな気持ちの切り替えっていうのをふっとするだけでね、映画が何倍も楽しくなる。ね。今まで、はっと思ってた映画、え?と思ってたお約束。そういったものがね、ちょっと見方が変わってくるといいなと思って、今回お話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ということでですね、映画って娯楽だよね。エンターテインメントでいいじゃんっていう話をまずしようと思っています。もちろんね、ドキュメンタリーとか、すごくシリアスなテーマの作品とか、もうそういう映画は当然あって、で、そういう映画、ね、社会派の映画とか、そういうシリアスな映画っていうのは、ヘラヘラしないで、こう、ちゃんと問題提起を受け止めて考えながら見るってね、もちろんそういう作品もあります。だけれども、そういう映画じゃなくても、娯楽映画だけれども、なわけねえじゃんみたいなことを思わされてしまったりとか、それ何それみたいな。意味わかんないんだけど、みたいなね。うん。そこでなんか、一気に冷めてしまって、そっからがもう急につまんなくなっちゃう。ね。そんな映画とかも結構、今までね、皆さんいろんな映画を見て経験したことがあると思います。あとは、もちろん自分もあるんだけども、クライマックス、こうなっちゃうことで、この映画台無しじゃんみたいな。ね。そういう映画も正直、いっぱいあります。そう、だから僕もね、すごく思うのが、あの映画結構好きなんだけど、あのクライマックスじゃなければなんかすごいいい終わり方だったのになーっていう作品。今ちょっとプッと浮かぶのが、ポンヌフの恋人って映画があります。レオス・カラックスっていう、ちょっと前衛的な監督がいるんですけども、その監督が作った作品、レオス・カラックスの映画ね、初期3部作っていうのがあって、ボーイ・ミーツ・ガール、これが1作目、汚れたち、これが2作目、で、3作目がポンヌフの恋人っていう作品なんですね。で、ポンヌフっていうのは例のパリの橋なんですけれども、で、そこの2人の恋人を描いた、2人ともルンペンなんですけれども、その2人のね、激しい愛を描いたっていう作品が、ポンヌフの恋人っていう映画なんですけれども、すごくね、この映画っていうのはいろんな曰く付きの作品で、ポンヌフ、橋で撮影ができなかったからって、ものすごいお金かけて、そのセットを、オープンセットを作ったんですよ。うん。で、もうすごいなんか金額、制作費とか膨らんで、めちゃくちゃなことになって、作った映画だったりとか、あと作品としても、ちょっといろいろ、そういうね、浮浪者の二人を描いた作品だったりとかっていうこともあって、いろいろね、議論を交わされたりとか、問題作だったりとかっていう映画なんですけれども、この映画ね、ラストシーンが、無理くりハッピーエンドみたいな感じになってるんですよね。で、これは多分配給会社が、いやいや、これじゃ救いがあまりにもなさすぎるから、ハッピーエンドにしなさいよって言ったんじゃねみたいなね、そういう終わり方をしてて、あの終わり方だけいらねえよなみたいな まあそんな作品だと僕はねちょっと感じてるんですけれども、まあそういう映画って他にもいっぱいあって、あとすごく SF 映画の代表作有名なブレードランナーっていうのも、まあやっぱり枠付きの作品で、すごくバージョンがいっぱいあるんですよね。一時期90年代から2000年ぐらいにかけて、なんとかの映画完全版みたいなね、そういう、ディレクターズカットみたいな、普通の、最初に公開されたバージョンよりもちょっと長いとか、カットされたシーンが復活してるみたいなのがちょっと流行った時期があるんですけども、ブレードランナーっていうのはまさにその走りで、まあ、3つ4つバージョンがあるわけですよ。で、その一番最初、劇場公開されたバージョンっていうのは、やっぱり最後無理くりハッピーエンド的なオチがついてるんですね。で、これとかも僕初めて見た時とかにも、なんだかな、このオチ。いらねえんだけどみたいなことを思ったんですね。ただやっぱりこう映画配給会社からこれじゃあまりにも暗いし救いがないから、まあなんとかこういうオチをつけなさいと、でそうしないと公開させませんよみたいなね、まあそういうのがあって、初期バージョンというのが生まれたらしいんですね。で確かにそういう映画っていうのもあります。うん。だからそれはそれでなんかまあねっていうところもあるんですけれども、まあ例えばなんか、お約束ってあるじゃないですか。結局なんか女主人公が助かって終わりみたいな、エイリアン的な終わりとか、あとはね、なんか、結局なんか最後なんとかで終わりとかねで、こうお約束的な終わり、予定調和的な終わりっていうのを、ああまたこのパターンねって思っちゃうのか、やっぱりこのジャンルこの終わり方だよねって、これお約束これだよねって、なんかそういう楽しみ方ができるのかっていうので、すごく自分の感じ方っていうのが180度違うぐらい違うと思うんで、例えばコントとかさ、なんかああいうね、こうバラエティ番組の、ちょっとしたそういうおふざけみたいなのってお約束だからこそ笑えるみたいなのあるじゃないですか。例えばダチョウクラブのオチとかね、コントのオチとか、そういうのもお約束をなんかあえて楽しんでみるっていうね、コントとかそういう楽しみ方も絶対みんなしてるはずなので、で映画とかでももしそういうのを見ちゃった場合、えって思った時も、まあこれお約束じゃねって思って、楽しめたらダチョウクラブのおでんコントみたいな感じでなんか楽しめるんじゃないかななんて思ったりもするんですけども、いかがでしょうか。はい。でそんな中ですね、まあそういう映画もあれば、あとはまあもう一つ違ったお約束として、例えばっていうか、まあ具体的に言うと、ジョン・ウーっていう監督がいます。中国のね、映画監督で、男たちの晩歌シリーズっていうね、中国マフィアを描いた作品とかで、一躍有名になってハリウッドとかにも進出して、フェイスオフっていう作品とか、あと、トム・クルーズのミッション・インポッシブルの MI2 ですね。ミッション・インポッシブル2なんか作ったりとか、あと、まぁ、ちょっと最近、最近でもちょっと経っちゃったけど、レッドクリフなんていうね、三国志をベースとした二部作の作品作ったりとかして、まぁ、このジョン・ウー監督の映画っていうのは、必ずと言っていいほど、二丁拳銃、両手に拳銃持ってダーンって撃つシーンね、とか、あとは、いろんなやつがね、こめかみに拳銃を叩き、こめかみに拳銃を突きつけてるやつも、他のやつにこめかみに拳銃突きつけられてるみたいなね。そういうやつがぐるぐるぐるぐるみたいな、なんか、そういう必ずお約束のシーンが出てくるんですよ。で、あとトム・クルーズの出てる MI2 なんかももろそうなんだけど、白い鳩が飛ぶみたいなね。レッドクリフとかもね、鳩、出た鳩みたいな感じで、白い鳩が飛んだりするわけですね。で、まあ、ジョン・ウー、この人の作風でもあり、まあ、この人の本当に文字通りお約束なんですね。この二丁拳銃、それからね、拳銃突きつけの突きつけられのとか、鳩が飛ぶみたいなねで、これをね、やっぱり俺の友達がこの人の映画さ、みんなこれだよねって見てたんだけど、いやいや、これはお約束として楽しんで見てみって言ったら、やっぱりその友達も、あ、そうだね、そうやって見ると全然見方変わるねって、出たジョン・ウー節みたいな感じで楽しめるようになったわって言って非常に感謝されたことがあるんですけども、ぜひ皆さんもね、そんなお約束を楽しむっていう見方を一つ覚えていただければ嬉しいなぁなんて思っています。はい、これが一つ目で、今回はちょっと似たような感じで見方で大きく変わるっていうね、そういう見方の変え方っていうのをちょっともう一個話してみたいと思います。で、これはどういうことかっていうのというと、好意を持って見るのと ハッてちょっと弾いてみるので全然見方とか楽しみ方違うと思うんですよ。でまたお笑いを例にとっちゃうんだけれども、好きなお笑い芸人がねちょっとネタをやったらやっぱりすごく面白い、うん、やっぱこの人いいわ面白いわって笑えると思うんだけど、たとえ同じネタでも嫌いな人とか誰これみたいな人がやったらもしかしたらうーんで終わっちゃうかもしれないよね。でやっぱり好きで、あこの人面白いんだなっていう目線で最初から見てると、うん、なんかちょっとしたことをやるだけで、あやっぱこの人面白いわって感じるんだけど、全然嫌いだったりする人が同じことをやっても、うん、だからこいつ嫌なんだよなってね、本当にその最初の入り方だけで全然その同じことをやってても違うっていうことは結構あるわけです。で映画でこれをね僕が経験したことで具体的に言うと、猟奇的な彼女っていう映画、皆さんご存知かな？2000年ぐらいにちょっとね、ヒットした韓国映画なんですけれども、この猟奇的な彼女の、映画、これ僕もやっぱり見てすごい面白かったなと思って、同じ監督のラブストーリーっていう映画があるんですね。うん。で、同じ、クァク・ジョヨンっていう監督が作ってる映画なんですけども、これをやっぱり見たんですよ。で、この映画がですね、あまりにもロマンチックすぎて、まあ、正直すごい現実離れしてるわけですよ。で、まあ、過去と現在と、まあ、ちょっと未来みたいな感じの、なんかそういう、こう、自分を超えて、親の代のから結ばれて、みたいなね、うん。親の世代からなんか結ばれて、今自分の子供、まあ、自分たちの世代で、やっとそれが、身になったみたいな話があって、そんなわけねえじゃんって思いながら見てて、ちょっと前半見てた時は、ちょっと軽く引いてたわけですよね。ああ、この映画ちょっとやりすぎでしょみたいな。おとぎ話もいい加減にしろみたいな感じで見てたんだけど、せっかく見てるんで、いや、これはそういうロマンチックな世界なんだよって、いいじゃん、映画娯楽なんだから、エンターテインメントとしてちょっと切り替えてみようって言って見始めたら、全然後半見方が変わって楽しめたっていう経験をしたんですよ。僕このラブストーリーって映画でね、すごくその経験をしたんで、あーって思ったんだけれども、途中でね映画見てて、まあ突然ある展開があって、そんなわけねえじゃんって台無しになることって多分経験したことあると思うんですね。だけどそこで気持ちの切り替えをする、まあ強制じゃないけれども、なんかねそのロマンチックすぎたりとか、なんかお約束すぎたりとか、なんかそういうところでなんかそれをね、そこで自分の気持ちを終わりにしちゃうんじゃなくて、そっからいやいやいやいやって、そう来たかっていう風な見方をするということで、なんか映画の見方っていうのはね、変えて、同じ映画でも、楽しんで終わるか、やっぱり楽しめないで終わるか、まあそうやってね見方切り替えてもダメなものはダメなんでね、つまんなかったですっていう終わり方することもあると思うんだけれども、特にやっぱりそのさっき例に挙げたジョン・ウーの映画とか、あとはちょっとそうロマンチック寄りの作品なんかは特にそういう気持ちの切り替えで、あと見え方っていうのは全然変わってくると思います。あとはね、あれですね、例えばタランティーノのキルビル、あれなんかはもう最初からみんな、んなわけねえよの世界からスタートしてるから、んなわけねえよの展開しかないんだけれども、みんな楽しんで見てるはずです。だからなんかもうちょっとリアリティのある映画でも、キルビル的なねタランティーノのとんでも映画的ななんか展開があった時、あこっちの見方かっていう切り替えをすることで、多分全然本当に楽しみ方っていうのは変わってくると思うんで、ぜひ今度そういう機会に遭遇したら、そういう楽しみ方をねしてみてほしいななんて思ったりしています。この間ね、ポッドキャストでも話したインターステラー。これなんかもうやっぱり見方一つで全然変わると思うんですよ。で、その宇宙に行ってる間、自分が年取らないで、地球上の人たちで、地球上で帰ってきた時、時間がすげえ過ぎてるみたいな設定って、そんなわけねえじゃんって見ちゃったらそこで終わりなんだけど、なんか、そうした時に子供だったね、娘とかが、なんか大人になってて、ね、父親の方が若いみたいな、そういう状況で鉢合わせしてるシーンとかを、なわけねえじゃんって見ちゃうのと、ああ宇宙に行ったらこうなるのかって、それでもなんかそうなったらどういう感情になるんだろうみたいな風にね、普通にちゃんとそこに波に乗ってみるので、やっぱり全然楽しみ方変わってきます、 まあそんなところですかね。はい、というわけで、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、シアターバッキーのコーナーで映画の見方シリーズパート2ということで、娯楽としての映画鑑賞お約束を楽しもうをテーマにお送りいたしました。いかがだったでしょうか。それではまたー。